走り写経のホット便スタートします。網走市社会福祉協議会の庭山隆光です。毎月第1木曜日のこの時間は、網走市社会福祉協議会が行っている事業や福祉に関する情報を、皆様にお伝えしています。よろしくお願いいたします。
庭山さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日は網走市連合遺族会と網走市町内会連合会のお知らせ、それから社協からのお知らせという合わせて4点ということなんですが、はい、まず1つ目、網走市連合遺族会のお知らせからお願いします。
はい、まずは、6月29日と、30日の2日間網走青年会議所が行いました英霊の追想展という事業に、社会福祉協議会で事務を担っております網走市、連合遺族会が、協力させていただきましたので報告いたします。
はい、
この事業は網走青年会議所人づくり委員会の事業で、網走市や近隣にお住まいの先の大戦でお亡くなりになられたご遺族が所持している資料や、網走神社北海道護国神社様よりご提供いただきました貴重な資料等を展示し、日本人としての誇りや思いやりの心を感じていただきたいという思いで、6月29日と30日の2日間エコーセンター展示室において開催されたものです。
はい、
2日間で200人以上の方にご来場いただきまして展示物をご覧いただきましたほか、30日の午前と午後各1回遺族会の会員による語り部を行いました。来場者が特に足を止められたのは2枚の日照記でして、一つは斜里町の遺族会の方よりご提供いただきました。網走市連合遺族会といたしましては、今までは追悼式といった自分たちの参加型の事業を中心に活動してまいりましたが、今回後世に伝える事業ができましたことに、主催の網走青年会議所の皆様に感謝いたしますとともに、ご来場いただきました皆様に遺族会の会長に代わって感謝申し上げます。今回語り部をしていただいた方も会員の中では2番目に若い方で、青年部という組織を遺族会の方で結成しまして、北海の道内でも先駆的な活動をスタートできたのではないかと思っております。
はい、
戦争は悲惨なものであるという一言だけでは言い表せないことがたくさんあります。少し掘り下げますと、先の大戦で特攻隊として出撃して戦死した若者は死を覚悟して戦地に行ったわけですが、その裏には愛する郷土、愛する祖国、愛する家族を守るためであったり、また残された家族のその後の生活の苦しさ、これも大変な生活という一言では言い表せないものですが、そういった背景がたくさんございます。後世に語り継ぐことの大切さ、そしてそこから何かを感じ取っていただき、さまざまなことを考えるきっかけとなっていただけたらという思いで、今後も網走市連合遺族会の活動を進めてまいりたいと思います。
は
い、
これ実は私も見に行きました。
行ってきたんですか。
はい、はい、で見せていただいたんですけど、はい、やっぱり日照記とか、うん、はい、実際のお手紙が展示されていたりして、うん、はい、ちょっとこう身につまされるというか、
はい、
もうこんな若い子たちが、
ね、はい、
こんなことを考えて、うん、もうお父さんお母さんみたいなお手紙とかもあったりして、
ね、はい、
なんか悲しくなりましたね。
そうなんですよね。
こういう歴史があるんだっていうことを、うん、やっぱり私たちも理解するべきだし、それを若い方たちがね、はい、開いてくださっていうのがすごく良かったですよね。うん、はい、本当に会議所の皆さん、
はい、はい、うん、素晴らしい授業をしていただいたなと思います。
はい、
うん、お母さんにはそういうことは言えないけど、うん、
はい、
お父さんにだけは伝えて、はい、もうね、もう死を覚悟していったとかっていうような、そういうのを聞くとやっぱり身につまされる思いというか、はい、ありました。
ね、 今回ご覧いただけなかった方もいらしたと思うのでね、はい、もしこれから機会があったらね、はい、続けていっていただけたら嬉しいなと思います。そうですね、はい、語り部さんもねいらっしゃったということですしね、
はい、
はいはい、ありがとうございます。続いて、はい、網走市町内会連合会からのお知らせお願いします。
はい、網走市町内会連合会では、この度、網走市における、単位町内会自治会組織の、基本調査を、市と、合同で実施いたします。
はい、
本調査は、網走市における単位町内会、自治会組織の、概況や運営状況、具体的な事業内容とともに、住民の福祉意識を抱える、福祉意識や、抱える問題等を把握し、これからの、町内会活動の進展とまちづくりを推進するために実施するものです。町内会を取り巻く環境は、現在過渡期を迎えています。町内会が必要であるということについては、昔から、必要なものという認識は変わっていないと思いますが、さまざまな要素によりまして変化してきているというのが実情です。例えば私たちの働き方の変化、例えば高齢者になっても働く世の中になってきたということや、家族構成の変化、昔は大家族だったのが核家族になったということ、あと地域におけるつながりの変化や価値観の多様化や変化といったこともなどをきっかけとして、最終的に役員の担い手不足などといったさまざまな問題が発生しています。
はい、
今回の調査は、町内会長様に、回答いただくものとなっています。10年前に、行った調査との比較のため、施設網の方が大変多くなっております。大変お手数、をおかけいたしますが、今後の町内会の運営のためにもご協力を、よろしくお願いいたします。
はい、我が家の夫はですね町内会長なんですけど、これ、はい、答えてるんですかね。
届くと思います。もうこれから ちょうど届く頃だと思います。
ちょうど届く頃なんですね。はい、あ、そうですか。じゃあ、きちんと答えると思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、続いて社会福祉協議会から、社会福祉協議会の会員会費制についてのお知らせ、はい、お願いします。
はい、網走社会福祉協議会は、絆と助け合いで作る私たちの町網走を目指しまして、市民の皆様、町内会、保健医療福祉等の、関係機関と連携を図りながら、様々な福祉の活動を展開しています。こうした活動は、皆様からいただいた、会費が、貴重な財源となっております。市民の皆様、企業、団体および、事業所の皆様に社協の会員になっていただきまして、共に地域福祉のさらなる充実に取り組んでまいりたいと考えております。参助会費は地域福祉活動を進めていく上で最も重要な財源となっております。
はい、
昨年度は一般会員として個人の方112名、町内会120町内会、特別会員といたしまして個人の方26名、福祉関係団体が28団体、参助会員といたしまして企業など104社に会員となっていただいております。なお今年度はですねまだ始まったばかり3ヶ月程度でございますが、今年度新たに14の団体や企業の皆様に社協の会員になっていただきましたので、ご紹介させていただきます。
はい、
網走ライオンズクラブ様、網走桂ライオンズクラブ様、網走青少年センター様、網走厚生保護女性会様、網走消費者協会様、東仏湖水鳥湿地センター様、網走市シルバー人材センター様、旭川トヨタ自動車株式会社網走店様、タッチワン渡辺様、山内建設株式会社様、網走リース株式会社様、三崎産業株式会社様、ダスキン海斗、有限会社高橋様、倉重醸造株式会社様です。大変多くの皆様に、社協会員になっていただきました。ありがとうございました。まだ、社協会員でない、特に企業の、皆様、ぜひ今回の、趣旨にご賛同いただきまして、ご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。
はい、皆様のご協力よろしくお願いいたします。
はい、
では最後にお話広場笑顔についてのお知らせですね。
はい、お話広場笑顔からお知らせです。 お話広場笑顔とは、地域住民の集いの場として毎月第2第4の、火曜日11時から、15時まで網走市総合福祉センターで行っております。子どもから大人、高齢者から障害のある方、ボランティア活動者など、多くの方々の交流の場といたしまして、誰もが気軽に立ち寄れる場所となっております。はい、7月は9日と23日に開催いたします。9日は午前中は市内農家さんにご協力いただきまして野菜の即売会を行います。10時半より販売をスタートいたしますので、エコバッグをご持参の上、新鮮な野菜をお買い求めいただけたらと思います。13時15分からは頃からは対象ごとサークルルリの会網走ドリームの方々にお越しいただきまして演奏を披露していただきます。対象ごとの素敵な音色をお楽しみいただければと思います。23日ですが、脳の元気度を測る機械を設置いたしまして脳年齢の測定会を実施いたします。パソコンの画面をゲーム感覚でタッチする測定ですので、それによりまして自身の健康チェックにお役立ていただければと思います。機械の方は1日設置を予定しておりますのでお好きな時にお試しいただけたらと思います。13時15分頃からはボランティアさんによるお楽しみショーを行います。何を披露していただけるかというのはちょっとまだ秘密となっておりますが楽しんでいただけるような内容となっておりますので、ご家族ご友人などをお誘い合わせの上ぜひ、ご参加いただければと思います。
はい、
お話広場笑顔の参加は、無料で、出入りは、自由となっております。問い合わせは網走社会福祉協議会432472まで、お電話いただければと思います。
はい、お話広場笑顔についてお知らせいただきました。今月は9日と23日、はい、で9日は市内の農家さんの野菜即売会を行う、はい、ということです。
はい、
エコバッグをお持ちになって新鮮な野菜をお買い求めくださいということですね。はい、野菜の即売についてはこれお話広場笑顔は11時からなんだけど10時半から販売スタートするっていうことですね。この日は
そうですね、
っていうことですね。
ちょっと
早めに野菜の販売をスタートする、はい、ということでしたね。はい、で対象ごとの演奏を楽しめると。で23日のこの脳年齢測定、うん、展開ってどんななんですかね。はい、パソコンの画面タッチする感じなんですか。
そうですね。で、まあ、速さとかそういうので
へ
反応とかですね。はい、それで、脳年齢を
ちょっとやってみたい。
やってみたいですよね。はい、私もやったことまだないです、ね。
そうなんですか。はい、そうですか。これはどなたでも参加できるということですので、
簡単に、はい、できます。
ぜひ皆さん参加されてはいかがですか。ちょっと、はい、知りたいような知りたくないようなね、
うん、はい、
やってみたら結構ショックだったりね、
そうですね、
するかもしれませんけど、
はい、
ちょっと皆さんぜひご参加いただきたい。あとお楽しみ賞もあるっていうことですからね。
そうですね、はい、はい、私も何するのか全然聞いてないですね。
そうなんですね、はい、楽しみですよね。はい、で参加は無料ということで出入り自由ということですので、
はい、
ぜひ皆さん9日と23日お話広場笑顔、会場は網走市総合福祉センターですので、
はい、
お越しいただければと思います。
はい、
でこういったところで参加していただいて社会福祉協議会にも興味を持っていただけるといいなと思いますね。
そうですね、はい、ぜひ、はい、よろしくお願いいたします。
はい、お問い合わせは網走市社会福祉協議会電話 43-2472 番となっております。
はい、
庭山さん今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日のリクエスト曲は何にしましょうか。
はい、高橋真理子さんの、ごめんねでお願いいたします。
はい、この曲はなぜ選ばれたんですか。
この曲、まあ、前から、リクエストしたいなと思ってたんですけど、今回実は多分ラジオ聞いてる人は分からないと思うんですけど、ここ内緒で、はい、いつも第3希望まで、リクエストしてるんですけど、
そうなんです、はい、
第1希望が高橋真理子さんで、はい、第2希望が実は石川ひとみさんの
町伏せ で、ね、
第3希望が西田ひかるさんのときめいてなんですけど、はい、勝手になんかあるなしクイズじゃないですけど山崎さん出してるような感じで高橋真理子さん石川ひとみさん西田ひかるさんがあるなんですけどなんとなく分かりますか。
分かんないです。何ですか。
いや、オリンピックちょっと楽しみなんで、
はいはい、
高橋真理子さん石川ひとみさん西田ひか
る
さん、
なるほど、
なんとなく分かりました。はい、
謎かけのようになってたんですね、はい、これね、はいはい、期待しましょう。
はい、そうですね、楽しみにしてます。
はい、はい、そんな意味も込められての高橋真理子のごめんね聞きながらお別れしたいと思います。はいはい、庭山さん